なのダイエット。さあというわけで今週も始まりましたみんなのダイエットですが、はい、お送りするのは私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。だいぶ暑さマシになってきたと思うんですが、はい、実はこれ配信がしばらく先なので実際配信されるときどうなってるか分かんないですが、はい、この収録しているのが、7月29日なんですが、はい、だいぶ今日、まあ、雨が降ってたっていうのもあるんですけどこっちマシだったんですが暑い国の高崎に住まわれている、
はい、
永井さんはどうですか。
これがですねおかげさまでと言いますか昨日までの暑さが嘘みたいに、
はいはい、
今日ものすごく涼しいです実は。
ああ群馬県
高崎も、はい、
雨降りました。
雨は降ってるんですけどでも雨が降ることにあまり関係もなく割と昨日の夜から涼しく、
うんうん、
今日一日ずっとそのまま行ってもらえたんですが、うん、何せ今のところ多分4日間連続ぐらいで、
うん、
漏れなく毎日雷が見れてるんですね。
そうそうだこの雷ツイッターの方でも書かれてたの見せて思ったんですけど雷有名なんですよね高崎。
そうですねなんか空っ風と雷って要は風が吹いて雷が鳴るってものすごい風神雷神漏れなく揃ってるっていう感じの感じなんですけど、はいはいはい、雷がですね、うん、本当に普通に今綺麗に落ちたねっていう柱がピッて立つ雷があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれが割と珍しくなく見えて、
はいはいはい、
かつ雷って実は真横に走ることがあるんですよ、
はい、横に広がるような時ってありますよね、はいはい、
それが普通に毎日見れてるっていう
毎日見れてる
今のところそうです。今日も含めたら4日間毎日連続で見てますね雷。しかも雨の降り方の量がすごいのでやっぱりいわゆるゲリラ豪雨に近くて、
うんうん、
降るとき2時間ぐらいでものすごく集中して降るんですね。
あ、はいはいはい、
もうなのでひどいときはワイパーを最速で動かしても、
うん、
前が本当に見えないぐらいの状況が普通にあったりとか、
うん、
当たり前のように信号が、
はい、
いわゆる国道なのに、
うん、
点灯してないこととかが割と普通にある。
それは雨でおかしくなっちゃってってことですか。
やっぱり雷が鳴って、まあ、雷雨
だ
ったりとか、はいはいはい、で、まあ、当然雨が降っていると、
うん、
復旧に関してはものすごく遅くなり、
うん、
交通量がやっぱり国道で多いだけに、
はいはい、
とてもアクシデントが増えるっていう。
怖いですね。
結構こうすごくてですね、だから本当に1日多分6回ぐらい救急車見れてます、うん、このところ。
うわそうなんだ。いやなんか雷と雨とっていうイメージはわかるんですけど、その信号が止まってるっていうのはまだ遭遇したことはないですね。
結構直撃をしていてですね、高崎は日本橋から、
はい、
東京日本橋から前橋市っていうのが県庁所在なんですけど、はいはいはい、まあ、大体そこまでがおよそ100キロ前後なんですけど、
はい、
そこまでが国道17号でつながってるんですね。
はいはいはい、そうですね、
うん、でその道は割とやっぱり大きい道路なんですけど群馬県の中でも、うんうん、その一番大きい道路の信号が全く点灯してなくて誰も誘導してない瞬間があったりするんですね。そうするともうどっちが行っていいんだっていう空気の読み合いにもなり、
うんうん、
ましてそこにやめればいいのに自転車で動いてる人とか結構いたりとかして
それ雨降ってる中ってことですよね。
もうそうなんです。だからもう見えないんですよ下手すると。
あ、危ないですね。
危ないのでもう事故が限りなく普通に起こってておかしくないっていう状況が、うん、結構雨が降るだけでも起こるんですね。もう本当に雨の量と雷の量は、
うん、
でも世間一般で言われているほどたくさん雷が鳴ることってやっぱり実はそんなにないんですね。
あ、そうなんですか。
そんなにないんです。ワンシーズンに、
うんうん、
10回見たらかなり多いっていうレベルなんですけど。
おお、はいはいはい。まあ、でも僕もその何て言うんでしょう、こう空になんかバーッとなんかね糸引いたような感じに雷がっていうのは見たのは、やっぱ高崎の印象が多いですもんね。
やっぱりでもそうなんですね。
うん、
数が多いのかなっていう気がします。あの雷が1回で、あのその1つのライブの間に落ちる雷の数が多いっていう、
ね。ああ、なんですかね。うん、なんかあの地元でもそういうなんかバーって広がるようなのを一回見たことがあるんですけど、
はい、
地元ではその時一回ぐらいかな。なんかこっちでその写真をし、ね、結構撮るようになってから、その一回雷撮ってやろうと思うんですけど、
はい、
こっちでゴロゴロ音はすれど、その稲光っていうのがこう遠くで空が光るっていうレベルはあるんですけど、線香を見るってことがないんですよ。
あ、
気にしてみるようにしてみると。ただ群馬ではね、そんなに、まあ月何回かっていうぐらいのレベルで一時行ってましたけど、それでもね月1回2回ぐらい行ったタイミングで結構見ることがあったので。
はい、あのでもそうですね、だから多分僕もよその県とかよその土地にお邪魔した時に、はい、やっぱり雷を見るっていうこともあんまりはないので、
うんうん、
そう考えると、あ、馬は確かに多いのかと思ったりは今ふと振り返ると、はい、
そう、
そうですね、雷の本数が本当に多いことにはちょっとびっくりしますね。
うん、ですよね。うん、なんかまあ、僕が高崎方面のお客さんもある時って関越自動車道で車で行くんですけど、
はいはい、
今なくなっちゃったんじゃないかと思うんですけど、なんかあのお米の倉庫だかタンクだか分かんないですけど、筒状のなんかサイロみたいな、
はいはいはいはい、
上の看板に、はい、ゴロピカリっていうなんかお米のブランドの名前が、はい、あって、はいはい、ああとか思って、最初何とも思わず通過してたんですけど、ある時あ、なるほどねみたいな、
はい、完全にあのゴロピカリ、まあ、あの完全に某コシヒカリの品種改良っていう
あ、本当にそうなんですか、品種改良
ではあるんですよ一応。あの、なので群馬で割とあの品種改良をして、うん、まあ、少しちょっとなんでしょう、まあ、あの特有の美味しさを出したと主張している群馬のお米ゴロピカリっていう、
はい、まだ一応あるんですか。
あります、あります。あの一応特産品なんですけど、
うん、
まあ、あのちょっといまいちガツンと盛り上がってないっていうだけの話で、一応存在を普通に、あの割とこの辺だとちょっとしたあの小さい規模のスーパーのお米コーナーでも売ってたりとかします。
いや、なんかある時からその看板を見かけなくなってしまってなくなっちゃったのかなと思ったんですけど、あるにあるんですよね。
あります、あります。あの割とあとはそうですね、そういう場所で意外と見れるんですけど、うん、あのやっぱり取れるところが、
うん、
いわゆる県の北部にあたるところなので、
うんうん、
まあ、あんまりそうですね、高崎市っていうのは割と群馬県の南部の方だったりとかするので、
うん、
そういう意味で見る回数が少なくなるといえば少なくなるっていう。
ああ、そっかそっか。
でもゴロピカリは普通にそうですね、売ってますね、1年通して
そうなんだ。
あの雷様の絵が、子供の雷様の絵が、
はい、
一本粒の、あの虎のパンツを履いた、
はいはい、
子供の絵でゴロピカリって書いてあるのは売ってますね。
うん、なんか一回小袋のやつがあったら買ってみようかなとか思ってたんですけどね。
でも意外と群馬の人ってゴロピカリ食べてないんですよ。
うん、そうなんだ。
完全にあのお土産みたいですあれ。
になってですね。
はい、あのやっぱりあの意外とお隣に実は新潟県だったりとか
する。ああ、そうですよね。近いですもんね。
そうなんです。で、あのやっぱりあの海水浴イコール新潟のイメージが群馬の人って、あの関越自動車道で本当にそれこそ乗ると、
うん、
どこの海に行くよりも短時間で着くっていうのがあって。
うんうんうん、
なのであのお米に関しては本当にあの新潟にお世話になることがかなりやっぱりみんなあるらしく、
うんうん、
群馬県産のお米はあまり食べないみたいなところは多分地元の人は多いんじゃないのかなと。
なるほどね。
昔の人はやっぱりその傾向強いですね。
ああ、そうなんだ。いや、まあそんな高崎、まあ、いずれなんかね、いろいろその 高崎に限らず群馬県の名産とか、なんか食べ物のお話とかもまた、まあ、食べ物に限らずですね、まあ、いろいろご紹介いただければと思うんですが、
あとあれですね、食い倒れの群馬出張版みたいな
そうですね、ぜひ群馬ね、何でしたっけ、鶏飯とかね、
はいはい、
あんなのもいいかなと思うんですけど、あと だるま弁当とかね、
そうですね、
いろいろありますよね、はい、またそんな、話もおいおいご紹介していっていただければと思うんですが、今週は、先週、まあ、いろいろな考え方とかみたいなのもお話しいただいたんですが、今週は、まあ、あんまりストイックにならなくても大丈夫ですよという、ちょっと安心していただこうというようなところのお話をしていきたいと思います。はい、ということで、今週はそんなに気負わなくても大丈夫だよっていうことなんですけども、
そうですね、
ですね、その気負わなくていいのに甘えてと言いますか、ちょっとイベントの告知をさせていただきたいと思います。
あ、なるほど、はい、お願いします、はい、
食い倒れ万歳でイベント開催が決まりました。
おめでとうございます。
なんと食い倒れ万歳はいろんなお店に行って、まあ、勝手に点数をつけて、はい、ご紹介をしている番組なんでございますが、
はい、
ですね、まあ、好みがいろいろ違うメンバーが集まってやっておりますので、
はい、
何かしらこう難癖つけるやつが誰かしら出るので、なかなかこう満点にはならなかったんですが、はい、6回目にして、その満点を獲得したお店がありまして、
はい、
うわ、こんなん出るんだとかいうのをちょっと内輪話をしていてですね、なんか、はい、せっかくだからなんかしたいよねっていうことを言っていたんですが、
はい、
まあ、ダメ元で聞いてみようかって言って聞いたら、意外には結構好意的に前向きに検討していただきまして、
はい、
そのお店をですね、
はい、
貸し切らせていただくことになり、人数がさえ集まればもうイベント開催決定ということで、ただいま、募集を開始しております。この会場がですね、モンブランの、吾妻橋店というところで、9月3日、2010年9月3日の金曜日19時から22時の3時間で、会費が4500円で、店内のメニュー食べ放題飲み放題という形でやらせていただくことになりました。スクランブルのホームページから食い倒れ万歳の、ブログの方を、見ていただくと、もう申し込みフォームができておりますので、そちらの方からお申し込みいただければと思います。ちょっとお店の席数もありますので、先着52名様ということで、応募させてもらっておりますので、ぜひお早めにお申し込みいただければと。ここがですね、普通なんか食べ放題とかってなんかビュッフェタイプとか、
そうですね、
なんか食べ放題用のなんかちょっと、
そうですね、料理をあらかじめ用意しておいて
っていうパターンがね多いと思うんですけど、はい、
そうですね、
もう普通にメニュー見て、通常食べるものと同じものがこう持ってきてくれるんですよ。
それがものすごいですね。
うん、で、あ、そもそも何のお店かというと洋食屋さんなんですね。
はい、
鉄板焼きの、ハンバーグが売りということで、
すごい、それなのに食べ放題。
そうなんですよ。で、6種類のハンバーグが、まあ、名物といいますかね、オランダとか和風とかフランスとかロシアとかっていう形で、いろんなソースが、はい、まあ、チーズとかで、まあ、いわゆる一般的なデミグラスソースから始まって、
はい、
まあ、和風とかもよくありますけど、あとはもうまんまチーズが、チーズ のソースがどっぷりかかってるやつとかですね。
うわ
この番組と相反するような感じなんですけど。
いやいやでも食べてみたい感じは、あのツイッターでも皆さん盛り上がってましたものね。
そうですね、あの本当にね、あのサーロインステーキはダメなんですけど、オニオンステーキは OK とか、は
い、
ステーキ類も結構食べられるんですよ。
え、食べ放題なのにそこまでラインが割とハードル下がるんですか、
うん、あそうですね、あの
すごい
何品だっけな、サーロインステーキとビーフシチューとタンシチューとなんかはダメっていう、あのそれはちょっと勘弁してくださいみたいなのあるんですけど、でも本当に限られた数だけで、それ以外全然ありなんですよ。だからオードブル系からスープからサラダから何からみたいな感じなので、なんか普通にコースみたいにして頼んでいくと、もう全然元が取れてしまうっていうね。
すごい大盤振る舞いですね。
でまあ、飲み放題なんで、お酒アルコールもありの飲み放題ですんで、
それも全部含めてさっきご案内いただいた金額で、
そうですね、4500円でということで、まあ、
これはあの絶対に参加した方がいいですよね、あのスケジュールが合わせられる方は。
そうですね、まあその時、まあ、他でもあるのかもしれないですけど、僕洋食の食べ放題ってあんまり聞いたことがなかったんで、それがすごい
聞かないですね。
僕は結構洋食好きなのですごい良かったんですけどね。
しかも一品メニューでアラカルトで頼んで食べ放題っていうのは本当に少ないですよ、なかなかないですよね、
うん、
ね、らしい。
でまあ、時間もね、まあ、今回もイベントとしても3時間なんですけど、
はい、
まあ、イベント外でも、4人だったかな3人だったかな、
はい、
東橋店に関しては3人なのかな。で他にもモンブランさんって、あの浅草とか周辺に何店舗かあるんですけど、
はい、
他のお店だと4名かな、それ以上の人数であれば、
はい、
こういった食べ放題のメニューというのはあのサービスとしてやってますので、その時も3時間なんですよ。普通1時間とか2時間とかじゃないですか。
長くても90分ぐらいのところが割と多いんですよね。
でそれが3時間食べ放題飲み放題ということで、まあ、ちらっとねその打ち合わせさせてもらった時にそのお店のチーフの方とお話させてもらって聞いたんですよ、
はい、
元取れてるんですかって言ったら
と思いますよね。
あのやっぱりよく召し上がられる方だと赤字ですっておっしゃってました、はい、
それでも続けていくっていう、
そうですね。ですからまあね、食べる方食べきらん方っていろいろいらっしゃるので、
はい、
量の少ない方とかも含めて、まあなんとかっていうぐらいで、なんか食べる人ばっかり集まったら多分赤ですねって言われたんですけど、
すごいな。
まあでも本当それぐらいギリギリでやられてるんだろうなっていうぐらい、なんか大盤振る舞いな感じのお店で、でなおかつ美味しいんですよ。
お
なのでもうぜひ皆さん召し上がっていただきたいなというのもあって、まあなぜ満点出たところなんで、
すごいですね。そのシステムもあってさらに満点が出たっていうのは、
うん、
これすごいですね。
まあちょっとそこら辺のシステムも込みみたいなところあるんですけど、でも味は本当に美味しい。なんていうんでしょう、これどれ頼んでも外れがあんまりというかほとんどない感じ。まあ外れというか、まあそれぞれ若干好みの違いみたいなのっていうのはあるんですけど、もう、はい、ほとんど外れなしみたいな感じで、どれ頼んでも、うん、あこれもうまいこれもうまいみたいな感じで、散々飲み食い散らかしてきたのがちょっとですけど、
すごいな。
はい、なので、ぜひちょっと当日限定のメニューもちょっとね今考えてくださってるということなので、その日しか食べれないメニューも登場するかもしれませんということで、ここら辺ちょっといろいろ交渉してですね、なんか、はい、僕らの要望も取り入れてもらったメニューとか考えてくれませんってちょっとお話ししようかと思っておりますので、そこら辺も楽しみにしていただければというふうに思っております。
これはもうお時間のある方絶対参加した方がいいですね。
ぜひ、食い倒れ万歳のブログの方から、お申し込み本がありますので、気になる方はお申し込みいただければと思います。はい、ということで、気負わなくていいよっていうのはもうまんま私は真に受けてのんびりやっておりますが、
はい、 でもあのそれが一番あの大事なことなんですね。あの、うん、実はあのダイエットってあの気負わないって話をした後に、うん、あの真逆のことを言うようで若干心が痛いんですが、
はい、
基本的にはあの一生ものなんですね、
うんうんうん、
っていうのはあの要はあの生活習慣の一つと思っていてもらえると良いなっていう意味なんですけど、はいはいはい、
うん、
なので必要以上に体重が増えたりしないように、
うん、
あのうまくコントロールをするっていう考え方が一番基礎にあるといいかなと思うっていうことなんですね、はいはい、
うん、
だからもう本当にあの健康維持っていうことの一つの考え方としてダイエットを捉えられると割と楽だなって、あの気負う方って絶対あのイベントごととして捉えるんですね。
あ、そっかそっか、その痩せるまでのものっていう風な考え方でなんかこうハイペースな感じで一気に頑張っちゃおうっていうんじゃなくて、無理のないところで
そうですね、
ずっとこう続けられるようにっていう考え方の方がいいわけですよね、はい、
最終的にあのゴール自体があの目標があってもあんまりゴールがないものだと思ってるんですね、
う
ん、
はいはいはいはい、
だから例えばゴールして気が緩んだ瞬間から逆にあの太る方向にやっぱり動いてしまうっていうのが極端な話
で、うんうんうん、ああなるほど、まあ、それでまあよく言うリバウンドとかね、
そうですね、いわゆるリバウンドで、あの一番怖いのは、
うん、
あの対象のうちの何回かは確実に成功するんですけど、
うん、
何回かやるっていうことはリバウンドをしているっていうことでもあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
で、あのもう本当に25歳を超えた時点で3回リバウンドをしたら、
うん、
次からのダイエットって、
うん、
よっぽどやり方を徹底的に何か考えないと、
うん、
同じやり方してたら絶対に痩せていかないんですね、もうこれは。
あ、はいはいはい、え、リバウンドすること自体っていうのが、
はい、
まあいいことじゃないと思うんですけど、
はい、
その何度でもチャレンジすればいいやっていうものでもないんですか、そのリバウンドっていうのは避けた方が、
避けた方が良いですね、あの、うん、分かりやすい考え方で言うと、
うん、
なぜリバウンドを起こすかっていうお話なんですけど、
はい、
要はね、今まで我慢してたものを普通に食べるようになったから増えるって話とはまたちょっと違う側面が実はリバウンドあるんですね。
お
う、なのでちょっとまたそれはあの割と時間がしっかりあるところで話せた方が良いなと思うので、その時にもお話したいと思うんですが、うん、
はい、
簡単に言ってしまうと、
はい、
体が痩せることを拒否していくんですね、
うんうんうん、
だからあの何回も痩せようとすればするほど拒否反応が強くなるっていうことなんですね、
はいはいはい、
だから同じことをしていたらもうその手には乗らないぞっていう体の反応で、
そういうふうに学習されちゃうんだ。
学習、体すごく実は頭が良くてですね、
はいはい、
もう本当にだから3回繰り返したら同じ手は食わないっていう感じで、はい、リバウンドで今までだったらこうすれば落ちたのにっていう話を本当によく聞くんですけど、
うんうんうんうん、
落ちなくなるんですね、これが本当にすごいことに、
あ、そうなんですか。じゃあやっぱりそのリバウンドは本当に避けないといけないことなんですね。
避けないといけないですし、あとは実は短期間で落としてしまうと、
うん、
あの体に対する負担っていうのが後から来るんですね、簡単に言ってしまうと、
はいはいはい、
例えばあの2週間とかで一生懸命落としたのは良いんだけれども、うん、実はあのその、 あの見返りっていうか代償が、
うん、
そこからやっぱり10日から2週間ぐらい遅れて出るもんなんですね、体って。
あ、はいはいはい、
でそこってずれてて気がつかないんですけど、
うんうん、
何か体調をすごく崩してしまったりとか、
はいはい、
女性だと一番分かりやすいのがとにかく肌が荒れます。
それはあれですね、その体重が落ちてもそういう部分でマイナス面ですよね、まあ、女性の方
見た感じで考えるとすごくげっそりするのと、うん、あとこれ男女共通で男性の方がやっぱりすごくまずいと思うんですけど、
うん、
髪の毛が細くなったり薄くなったりするんですよ。
マジっすか。
もう露骨にそこから急激に生えてくる髪の毛が細くなったりとかしてるんですね。
へえ。
良くないダイエットの仕方をしてた方の抜けた毛を調べてみると、
うん、
やっぱりダイエットを始めた瞬間から、
うん、
髪の毛がものすごく細くなっていってるんですね。でそこからすごい切りやすいっていう。
あ、じゃあやっぱりなんか食事制限とかそういうことをして栄養が行き届かなくなっちゃうから。 そうですね、ということなんですかね。
もうやっぱり極端な話の仕方をすると、うん、ダイエットって体にとってはやっぱり実はあんまり嬉しくなくてですね、
うん、
それこそ体としては食べる方が絶対に楽しいので、
うんうん、
エネルギーをたくさん入れてくれる方がとても嬉しいっていう、
うんうん、
でエネルギーが入ってくることによってそれこそ体の細胞とかが全部入れ替えをできるっていう話になるんですけど、
うんうん、
入ってくるエネルギーが少なければ、うん、今体の持っているものを使うしかないじゃないですか。
はいはいはい。
でその時に体が一番使ってくれるのがいわゆるタンパク質っていう成分なんです。
あーそっか、脂肪が減ってくれればいいんだけどそこじゃなくてタンパク質を使っちゃうと、はい、
そうです。でタンパク質ってそれこそ例えば髪の毛もそうですし肌もそうですし、うん、筋肉、うん、内臓とかそういったものを作っている栄養素なんですけど、うんうんうんうん、それをまずガンガンに抜いていくんですね。
へえ、はいはいはい。
そうするとそのことによって要は骨とかからもやっぱりタンパク質が抜かれちゃうのでやっぱり体もろくなってしまうじゃないですか、
うんうんうん、
でもろくなっちゃうとどういうことがあるかっていうと基礎代謝がやっぱりガクンと落ちるんですね。
あ、基礎代謝落ちちゃうんですか。
落ちます。なぜかというと筋肉からもタンパク質が抜かれちゃうじゃないですか。
ああそうかそうかそうか。
そうなんです。で筋肉もやっぱりスカスカになっちゃうので極端な言い方ですと、はい、そうするとやっぱり基礎代謝も落ちやすいじゃないですか、
はいはいはい、
で基礎代謝が落ちてしまって、
うん、
で体のエネルギーをどんどん燃やせなくなって、
うん、
脂肪はでもそれでもまだ使われないんですね、
うんうんうん、
でも本当にかなり体から抜くものがなくなったところで、
はい、
しぶしぶ脂肪をちょっとずつ使うっていう感じ。
嫌ですね、その順番変えてくれればいいのにね。
もう本当に脂肪を使うことが体嫌で貯めときたいんですね、うん、
はいはい。
だから食べることだけをすごい制限してしまうと、
うん、
最終的に痩せにくい体になったところに脂肪だけがガツンと残っているのでそれを燃やそうと思っても、
うんうんうん、
全然反応してくれないわけじゃないですか。
あ、なんかすごいその間違ったダイエットが危険だっていうのがよくわかるあれですね。
そうなんです。だから健康を損なうっていう話にやっぱりなっちゃうんですよね。
あ、なんか重要な部分から削られていらない脂肪が残って、じゃあその悪い状態になった体でその脂肪をどうするんだっていう話ですもんね。
そうなんです。で前よりも要は筋肉とかから力が抜けていくって簡単に言ってしまうと、
はいはいはい、
その状態で残った脂肪を背負うっていうことは、
うん、
やっぱり重たいものを前よりももろくなってるのに背負うっていうことになるじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱり体への負担がものすごく大きくなるっていう、
うん、
そうすると多分疲れやすくなったりとかもするんですよね。
うんうんうん。
で疲れやすくなったりして疲労を感じたままの状態がずっと続くと、
うん、
今度は積極的に動こうっていうことに対して気持ちが働きづらくなるんですね、
うん、ああメンタルの部分でもマイナスに働いてっちゃうんだ。
はい。
ああ
まあメンタルの部分の及ぼす影響って実は脳から送られる信号もやっぱり疲れてると正しく送られづらいので、
うん、
そのことによってやっぱりどんどん動くことがやっぱりよろしくないっていう判断を体がしていくと、うん、やっぱり無意識のうちに理由をつけて動かなくなっていくっていう。
ああはいはいはい。
で体がエネルギーはでも欲しいと、脂肪は取っておきたいんで、うん、外からエネルギーを取っておきたいと思うと、
うん、
その時に一番早くエネルギーになるものいわゆる糖質って言われるもの、甘いもの、特に脳が甘いものをすごく求めるので、
うん、
甘いものをどんどん入れるようになる。そして体はもう全然使えなくなってるんで甘いものがたくさん入る。そうすると残るので、うん、じゃあこれもまた脂肪として取っときましょうっていう形を取っていく、
うん、すごいなんか負のサイクルですね。
そうなんです。だからスパイラルが激しいんですね。実はリバウンドを繰り返していくと、
うん、
なんであまり短期間で本当にダイエットをしようと思って詰めすぎると、
うんうん、
ものすごくリバウンドを起こしやすいで、リバウンドを起こすことがとても怖いっていうことが分かっていただけるととても良いのかなと。
ああ、なんかそのリバウンド自体ね、そのいいイメージではもちろんなかったんですけど、
はい、
でもまあなんでしょう、こう僕聞いたことあるのはその、はい、まあ、リバウンドしちゃったんだけどまたなんていうの、痩せられるからっていう 人が話を聞いたことがあるんですよね。だからもうちょっとしたらこうまたその痩せるサイクルに入る、痩せるためのサイクルにする、でまあちょっと今はその楽しむ期間とかっていう風な感じでされてる方はいたので、
はい、
そうで良くないということですよね。
それはとてもやっぱりどんどんどんどん痩せにくくなっていってしまうし、一般的にリバウンドのイメージって、うん、努力した分がチャラになるからよろしくないっていう多分意識が強いと思うんですね。でもそうじゃなくて、実はすればするほど、うん、痩せることに対して不利に働くっていうのが、
うん、
実はとても大きくリバウンドしてはいけない理由で、
うん、
本当にリバウンドをすると同じことを例えば指導をさせてもらったりとかしても、うん、リバウンド経験の多い方って圧倒的に体の反応が遅いんですね。
ああ、なるほどね。
このぐらいの運動量があったらもう今全然落ちてきて良いのにっていうところで、はいはい、全く体重も体脂肪も変わらなかったりするんですね。
ああ、そうなんだ。
なので本当にリバウンドに関しては回数が少ない方が良いっていう、そうするとあまり急激にダイエットをしない方が良いっていうのも、
うん、ですね。その短期的に痩せてまたちょっと戻って、またじゃあ2週間頑張ろうかとかっていうような考え方は改めた方がいいよっていうことですよね。
なので少しずつ少しずつ体にその状態を慣れさせておきながら痩せていくっていうのが一番実はダイエットが成功しやすいっていう、
うんうんうん、
ただ実はここがとても大事なところで、
うん、
体重で見ていくダイエットをすると、
うん、
そこが思ったよりもはかどらなくてつまらなくなるんですね。
うんうんうん。
でも体型を変えることだけを考えるダイエットだと、
うん、
例えばそんなに体に負担をかけることもなく、
うん、
割と早い段階で、
うん、
体型を変えるっていうこと自体は全然できるんですね。
うーん。
だから体重をあまり重視するダイエットだと、
うん、
やっぱりリバウンドの危険もあってとても失敗しやすいので、
うん、
できれば見るのは例えば自分のウエストのサイズだったりとか、
はいはい、
まあ、服のサイズですよね、
うん、
あと測れれば今一般の家庭にも出回ってるのもたくさんあるので、うん、体脂肪計で体脂肪っていうのをすごく考えてもらえるといいんじゃないのかなと。
うん、なるほどね。
体脂肪を減らすことだけを考えていくと、
うん、
で体脂肪が多いから要は体型が大きく見えてしまうんですね、簡単に、はいはい、
うん、
体重変わらなくても、
はいはい、
なので体脂肪を減らすことを考えていければ、
うん、
とても体が締まりますし、
うん、
とても健康な状態が維持できるし、健康な状態が維持できるということはエネルギーたくさん使えるっていうことになるので、
うん、
要は美味しいものを食べても、
うん、
太らないっていう話になるじゃないですか、
はいはいはい、太りづらいあれ
なんです
ね、
はい、だからこそ体をいい状態に保っておいて、うん、好きなものを食べてダイエットができるのがとても良いので、
うん、
あまり努力をそういう方向でしすぎないことが実は成功するのに大事だっていうお話、
うん
うん、ダイエットの上ではやっぱり一番知っておいてほしいなと。
そっか、まあ私みたいにこう気抜きすぎは良くないけども、あまり気負いすぎるのも良くないから、
そうですね、なんで毎日やるべきではないなとは正直思っているんですね
うん、うん、
できれば本当にすごく頑張れる方で1日おきぐらいでも良いと思うんですね。今日やれそうだなと思っても、うん、あえてやらないぐらいの感じで、
うんうんうん、
でもう無理なくできるところっていうのを決めておくのがやっぱり一番長続きもするし、
うん、
かつ成功もしやすいかなと。
うん、やっぱりもう一つはもう長期っていうか、もうそれはどこまで体重を落としたとかそういう目標設定じゃなくて、まあ、体の健康管理だという考え方でもうずっとやっていくもんだっていうぐらいの心構えでいけば少し気負わずに済むのかなっていう気もしますよね。
なので痩せるっていうことがとても健康状態を維持することに深い関係があるっていうことは一つあると思うんですね、
うんうんうん、
であととにかくやっぱりみんな大事なのは何キロっていう数字もちろんすごい大事なんですけど、
うん、
本当によく言うんですけど何キロっていう数字は、
うん、
背負って歩かないので、
うんうんうん、 そうです
よね、何キロにそう見えるっていうことが大事なのかなと、
うんうんうん、
で見える時に邪魔をしているのが要はその体脂肪なので、
うん、
体脂肪を落とせる状況を作れるのがとても良いなと。
なるほどね、まあ、そうですよね。その重くたってまあスリムでなおかつ健康的であったら別に何キロあろうが構わないわけですもんね。
そうなんです。で実は30歳を超えていたら、
うん、
昔と同じ体型を保っている方であれば、
うん、
絶対に体重が重くなっているはずなんですね。
あー、なるほど。
なぜかというと、うん、体型をキープするためには、うん、その方に筋肉がしっかりあることによって、
うん、
代謝の状態が良い形になっているわけじゃないですか。
はいはい。
で筋肉っていうのは実はとても重たいものなので、
うん、
重たいものをやっぱりしっかりつけているっていう状況を考えると、
うん、
若い時よりもより筋肉の量がないと同じ体型維持できないんですよ。
あー、なるほどね。
なので若い時と比べて体重が増えている状況で体型が変わらないというのであればその方は実は昔よりも痩せているっていう言い方ができるんですね。
うんうんうんうん、なるほどね。
なんで本当に皆さんできればダイエットの時にどうしてもでも数字をすごく特に女性は数字を追求するんですよ、意外とダイエットの時って。
はいはいはい。
なんか貯金をするのに近いのかなと思ってますけど
なるほどね。
女性貯金とか割と好きな方が結構いる気はしてるんですけど、
はいはいはい、
なんかそこに対しての数字の思い入れっていうのはすごく貯金と近い感じがしていて、
うんうん、
数字をものすごい考えるんですけど、
うん、
少なくとも数字のことを考えていて、
うん、
ダイエットが順調にいく人っていうのはものすごく少ないんですね。
ああ、そうなんだ。
やっぱり見た目が減っていくことですね。だからよく言われるのがでも2キロ落ちたんですこの1週間でとかいう話をされるんですけど、
うん、
でその時に必ず教えてもらうのがじゃあその2キロ落ちた分っていうのが、
うん、
誰か他の人から、
うん、
痩せたねっていう言葉をもらったことありますかっていう話を必ず確認させてもらうんですね。
はいはいはい。
で間違いなく気づかれてないんですね。
うんうんうんうん。
で1週間で2キロ落ちたのって、
うんうん、
おそらく水分ぐらいなんですね。
うんうんうん。そう。なあ、でもなんか2キロ痩せて水分って言われるとちょっとショックですね。
あ、でも1日でもなので実は2キロとかって水分で落ちたりとかするんですね、うん、本当に今みたいな暑い時期だと、ね、
うんうんうん。
でそれは体の中の例えばいわゆる老廃物を出していったりするのにとても大切なことではあるんですけど、
うんうん、
だから服のサイズはおそらくほとんど変わらないですよ2キロ落ちても。
うんうんうん。
でそれは体型を作っている脂肪が全然削れていないからっていう話になるのと、
うん、
あとだいたいどんなに分かりやすい状態でも、
うん、
体重が落ちて変わったって気づいてもらえるのは3キロから上なんですね。
あー、なるほどね。
2キロの変化だとやっぱり全然気がついてもらえないっていうのが実際やっぱりあってですね、
うん、
3キロからだと割と目が鋭い方から見ると、
うん、
あ落ちたっていう話はもらえることはあるんですね、
うんうん、
でも2キロだと全然気づかれないので、
うん、
でも大体皆さん最初のアピールで2キロ落ちたんですっていうのはかなり言われるんですよ。
あ、はいはいはい。そうですね。まあ1キロぐらいだと本当になんか1日の中でもね、朝と夜で違ったりとか、
そうですね、
ちょっとしたことで変わってしまうけど、でも2キロぐらいになるとなんかあちょっと痩せてきたかもって、ちょっとそのマジックナンバーじゃないけど、
はい、
そういう数字なのかもしれないですね。
でも本当にウエストのサイズとかが多分2キロだとほぼ変わらないんですね。
うん、うんうん。でもやっぱりだから体重目安じゃなくてそのウエストとか気になる部分の大きさっていうかね、
そうですね、
そっちのサイズを気にする方が、同じ数字を追っかけるならそっちの方がいいってことですもんね。
必ず体のサイズをチェックしている方が、
うんうん、
落ちていった時に見た目が変わって、うん、変わったねっていう話を必ずしてもらえると思うんですね、はいはい、
なるほどね。
あと食べ物だけでそれを抜いていこうと考えると、
うん、
要はぬいぐるみで中身を抜いてスカスカになった状態のイメージになるので、
はいはいはいはい、
要は痩せた時に、うん、あんまり 周りから声をかけてもらいにくくなるんですよね。イメージとしてやつれたに近い感じになっちゃったりして、
はいはいはいはい、
だから意外と本当に健康的に痩せた時だけ割と皆さん痩せたよねって声をかけてくださるっていう人は多いのと、よく本当にあの僕一番今までマックスで落とさせていただいた年齢が上の方って69歳なんですよ。
おお、はい、
69歳の方を大体3ヶ月で脂肪だけは8キロ落としてもらったっていうのがあるんですけど、
はい、
それもだから一番気をつけたのは、
うん、
あまり急激に落とすと、
うん、
要は皮膚の方が回復していかなくて、
うん、
シワシワになっちゃって、うん、見た目的に老けたように見えちゃうから、
うん、
そこをちょっと気をつけながらやっていってもらわないといけないなっていうのをすごい気を使いながら、
そうですよね、まあ、それぐらいの年の方だと健康上にもちょっと気をつけないと怖いですもんね。
そうなんです、あまり急激に落とすと本当にそれこそ内臓に対しての負担が大きくなっちゃうので、
うんうんうん、
その部分っていうのはすごい神経を使いながらだったんですけど、やっぱりあのスカスカになったっていう印象を持たれる時ってやっぱり誰も声をかけてくれないんですね、
うんうんうんうん、
あのその方はあのちょっと言い方は悪いですけど、ご本人がおっしゃってたんであれだったんですけど、
うん、
周りの人は何かあの大病を患ったんじゃないかと思って、
はいはいはい、
痩せた時に声かけられなかったって言われたらしいです
よ。ああ、なるほどね。いやでもそんな感じの方もいらっしゃいますよね。
そうなんです、なのであの痩せ方っていうのは実はとても大事で、
うん、
数字だけを見ていると本当にあのその目に見えない部分で、
うん、
後々いろいろと大変なことが起こってしまう部分がすごくあるので、
うん、
できれば本当に目に見えているものを基準にしていけるっていうのが、
うん、
多分あの一番本人も喜べるし、うん、周りの人もすごくあの痩せたねって気軽に声をかけられるっていう環境を作れるかなっていう感じがありますよね。
そうか、まあでもね、あんまりこうそこら辺一気にっていうのはどうしても無理が出てくるんでしょうね。
なのであの一番いい方法はあのこれはもうどなたでも絶対平等なので、
うん、
特に食べるのが好きな人は、
うん、
やってもらえると良いなと思うんですが、
うん、
とにかく自分が普段噛む回数、
うん
にプラス15回、う
ん、はいはいはいはい、
を意識して噛むんですね、
うん、あ、それはやったことあります僕、
はい、
うん、
これはあの歯医者さんに言わせると、
うん、
一口で100回噛んだ人は、
うん、
どんだけ食べても痩せるっていうんですよ、
うんうんうん、っていうかね、それやると、はい、あんまり量食べなくても満足できるようになるんですよね、
はい、そうなんです、あのそれは実はですね、あの噛む回数咀嚼が多いと、
うん、
あの神経ヒスタミンっていう物質が出るんですね、簡単に言うと、
うんうんうん、
であのそれが要はあのいわゆる満腹中枢っていうのを刺激する感じになるので、
うん、
割と早い段階で、
うん、
もうこれ以上エネルギー入れなくても大丈夫ですよっていう話を体の中で積み上げてくれるっていう、う
ん、はいはいはい、
なので、まあ、食べる量自体も少なくなっていくっていう、
うん、
でも満腹感もしっかりあるし、
うん、
そしてあのしっかり実は噛んでいると、
うん、
栄養分が要は吸収しやすくなるじゃないですか、
はいはい、そうですよね、
そのことによってやっぱり必要な栄養だけがきっちり入っていくようになるので、
うん、
体には栄養が入り食事の量が少なくても満腹感が得られ、
うん、
結果痩せていくっていうお話、
うんうん、なるほど、あ、それはね、なんかで一時やってたことがあるんですよね。だからなんかそんなにその真剣にダイエットとかっていうのは今まであんまりこうね、それこそ気合い入れて痩せるぞみたいなことを今までしてきたことないんですけど、それぐらいのことでなんか体にいいんだったらちょっとやってみようかなと思ってやってたことがあるんですけど、それは結構あの効果はありましたね。
そうですよね、
うん、数キロは落ちましたもんね、
はい、食べるのが好きな方はまずそこからあので、特に運動する時間がなかなかないっていう方であれば、
うん、
あのすごい極端なことを言えば、
うん、
食事の前にガムを噛むでもありだと思ってるんですね。
へー、はいはいはい、
要はその神経ヒスタミンっていう物質を分泌させるために咀嚼っていう噛むっていう行動が必要なので、
うんうんうんうん、
っていうことは食事をする前に咀嚼の行動を起こせれば良いじゃないですか、う
ん、そっかそっか、 あ、そうか、なんか食事の時にっていう、なんかオンタイムじゃないといけないもんだと思ったんだけど、その前にウォーミングアップしておけばいいんだ、はい、
そうです、先にあのアップしてスイッチを入れておくと、
はいはいはい、
食事自体もそれほどたくさん食べなくても、
うん、
割と早く満腹感が得られる。
うわ、それはなんかすごいいいあれじゃないですか、
はい、
なんかすぐにでもできそうな感じですもんね。
そうです、これはもう本当に極端な話、あの、
うん、
明日のお昼ぐらいからでも実践できるって、あの朝は絶対にしっかり食べた方が良いと思うので。
あ、はいはいはい、
そうですね、なので、まあ、お昼ぐらいからだと本当に気軽に実践できますし、うん、夜お食事しようと思われる方なんかに関して言えば、うん、とても有効だと思うので。
うんうんうん、ああそれはいいこと聞いた、
はい、これは本当にあの実践していただくと、
うん、
取る食事の量自体はすごく減らしていけると思います。しかもあの必要以上に我慢とかでストレスをかけたりせずに、
うん、ですね、
はい、
うん、いや本当にその、まあ、僕はオンタイムで本当に食事自体をあの回数増やしてね、あのやってた時期は本当になんて言うんでしょう、ストレスなく、ちょっと普段よりの3分の2ぐらい、確実に3分の2ぐらいはの量でこう十分こうなんか我慢してここでやめようっていうんじゃなくて、3分の2ぐらいのところでまあお腹いっぱいっていう風な感じになったんですよね。ただただそれがね習慣づかないんですよ。なんか忙しい時とかにこう急いで食べちゃったりとかっていうのが続いちゃうと、あ、いけないと思ってまたやったり再開したりとかっていうのを繰り返してるうちに、今ふと思うと今あんまり意識してないで食べちゃってるなっていうのは今反省なんですけど。
あとは実はね、食事ってあの、うん、もちろん栄養補給って意味合いがあることは、まあ、当然なんですけど、
うん、
実はあの本当に意外とストレスフリーを作るための大事な儀式だったりもするんですよね。だからこそあのイライラするときに食べるものが欲しくなったりとかもするので、
うん、
やっぱりだからあの食べることによって得られる満足感って割とやっぱり大事なんだろうなと思うので、
うんうん、
それを我慢しましょうっていうふうに無条件に言われると結構やっぱりきついなと思うことはあるんですね。
そうですね、やっぱり食事の時間って大事なんですよね。
はい、とても大事ですよね。本当にだからあの栄養不足とか失調っていう言葉が出るぐらい、
うんうん、
やっぱりあの食べるものによって実は体って動いているっていうのは忘れがちですけど、うん、やっぱりとても大事なことなので、
うんうんうん、
ただあのやっぱり昔に比べて本当にいわゆる戦前戦後と比べるだけでも、
うん、
食事の質が今日本って高すぎるんですよね。っていうのはあの栄養があの、
うん、
確実にどんな食事の仕方をしていても過剰に取れてしまうっていう、
うんうんうん、
だからこそ適正な栄養に少しサイズダウンをするっていうことができると太るっていうこと自体が少なくなる、
うんうんうん、
で適正なエネルギーの量だけで回せると痩せる方向にどんどん体が、これを逆にプラスの方にスパイラルしていくっていう、
うん
う
ん、
働きが出やすいので、まあ、その一つのきっかけとして、
うん、
もう本当にあの1日に 2,3 枚ガムを噛むだけでありだったら、
ね、割
と手軽にできてありなんじゃないかな
と。昔なんかガムってすごい糖分が高いとかって言われてたこともありますけど、
はい、
今だったらシュガーレスのものとか、ね、そうです結構ありますからね。
今とても性能が良いものもありますし、あとはもう歯医者さんとかだと、うん、歯磨きした後にガムを噛みましょうみたいなことも、いわゆるキシリトールとかはとても歯に、はいはい、歯の成分強化にとても良いっていう話で、
う
ん、
っていう話ですよね、う
ん、進めるっていうのもあるんですけど、うん、まあ、あのなのでもちろん食後はありだと思うんですけど、
うんうん、
実は食前に噛むっていう行為のウォーミングアップで入れておくと、
うん、
ダイエットにはかなりプラスにつながるなと思うので、う
んうん、なるほど、
もし本当にあのガムをお持ちだったりとか、あの、はい、とりあえず買ってみようと思った方は、うん、ぜひ早いうちにスタートしていただけると、
はい、これはいい、あれ、まあ、とりあえず私のプログラムの中に組み込もうかなと、もうすでに机の横にはですね、あのボトルのガムがありますのでもうそれで早速、やっていきたいと思うんですが、最近の私の様子最後にご紹介しておきますと、
はい、
ちょっとですね、
はい、
食べる量が今日気がついたんですけど、
はい、
ちょっと徐々に増えているのかもしれないと。
ああ、
なんかサイクルがあるんですよね。あんまりこう食べずに食事を終えれる時と、
はい、
あ、今日はなんかちょっと物足らないっていう感じで食べてしまう時があるんですけど、
はい、
今日がまさしくこの収録してる今日がですね、
はい、
ちょっと多かったかなっていう感じがして、振り返ると昨日もそうだし、その前もそうだしって、ここ数日ぐらいから徐々にちょっと少しずつこうなんか増えてきて、あれいつの間にか増えてきちゃったみたいな感じになっているので、
はい、
ちょっと気をつけなきゃいけないかなと思うんですが、
ちなみにこのお食事に関しては、
はい、
冷たいものと温かいものどっちが割と多く取られている感じですか？
あ、そのそう言われてみると、この数日冷たいものが増えてきたのもそのぐらいのタイミングかもしれないですね。
そうですね。どうしても季節柄冷たいものを取りやすくはなるんですけど、
はい、
ちょっとどこかでやっぱり温かいお茶を取るとか、
うん、
やっぱりそれこそ食事の前に温かいお茶を飲んであげるとかいうことがあって、
うんうん、
温かいものを入れてあげると、うん、食事の量が適正に落ち着きやすいです。
あ、そうなんですね。
冷たいものってやっぱり入りやすいじゃないですか。
ずるずるって。はいはいはいはい。そうですね。
そうするとたくさん入る割に温度が低いので、うん、実は内臓がやっぱり消化にものすごい負担をかけられるんですね。
はいはいはい。
そうすると体に残りやすいので、残ったものは脂肪として漏れなく貯蓄していくっていう感じ
です。やばいですね。なんでちょっと食事の量自体がちょっと増えてきちゃってるかなっていうのがあって、ちょっと今、はい、気になってるんですが、今までやってきてます足を、両足足の裏くっつけて、座禅じゃないですけどやるパターンと、
はい
は
い、
肩の上げ下ろしは、だいたい、やってます。ただそんな長時間っていうのはないですけど、でもか、
はい、
今のところ欠かしてないと思うんですけどね。仕事の合間まで、まあ、数分ずつぐらいとか。肩の上げ下ろしはね、もう結構習慣になってきてて、
はい、
1回にやるのがまあ1分2分だったりはするんですけど、
はい、
何かの時にこう一仕事終えた時とか、はい、ちょっと何かこう行動を変える時にやるようにしてますね、
はい、あ、素晴らしい。でもこれだけ続いていると、
うん、
そろそろ次のステップをご案内した方が良いかなっていう気になってきました。というか用意はしていて、
はい、
ちょっと今僕が今データを作っているので、
はい、
それででもこれだけ本当にずっと続いていくと割と体が柔らかくなってきているはずなので、
うん
うん、
そう、ですね、足くっつけるパターンなんですけど、
はい、
両足の裏をくっつけて、僕は仕事してる椅子の上でやってるんですね。
はい、
で一番最初に教えてもらった時に、
はい、
両足と裏と裏を合わせるじゃないですか、
はい、
そうすると、椅子の座面の、
はい、
まあ、前の方ですよね、
はい、
ギリギリ乗っかるぐらいの位置なんですよ、
はいはい、
痛くて近づけても、
はい、
だったんですが、今はもうほぼつきます。
あ、やっぱり柔らかくなってきてるんですね。
かかとがもうお尻の辺につくぐらい、まあもう一息って感じもするんですけど、
はい、
でもそこぐらいまで寄せてあげないと、この股の付け根のとこいてててっていうのが来なくなっちゃったんですよ。なのでなるべくじりじりと今近づけて、ちょっとこう、あ、いたたたっていうぐらいのところでちょっとじーっと我慢するっていうのを繰り返しているような感じですね。
あ、でもだいぶ柔らかくなってきましたね。
そうですね。だからふと なんとなくその痛、なんて言うんでしょう、最初の頃やってた足、まあ足と足の裏くっつけて、要は椅子の上に乗せるだけでちょっといたたたっていう状態だったんですけど、
はい、
そのなんか痛気持ちいい感じがその位置でならなくなってきてしまったので、でまあなんとなく、まあ、毎日やってるからなんとなく少しずつ近づけてやっていて、ふと気がつくと、はい、あ、そういえば最初こんなとこまでとても行かなかったよなっていう感じだったので、
はい、
少し柔らかくなってるのかなっていうのは実感としてありますね。
でも続いてることが実は本当にあの一番素晴らしくてですね、
うん、
ここまででも続いてると本当に、であの本当に股関節が柔らかくなっていると、
うん、
痩せたり下腹部を落としたりするのにすごく実はあの反応が良くなるんですね、
はいはいはい、
そこまで成果が出てきているんであれば、うん、ちょっとあの次のステップもあの1日そうですね 2,3 分加えていただければ、
はい、
結構体がこれでギュッと引き締まるんじゃないかという、
うん、
必殺技その1があるので、
はい、
ちょっとそれを近いうちにご案内させていただいて、
はい、そうですね、
はい、次のステージを
またあのその時までちょっとガム作戦をプラスアルファしてですね、
はい、そうですね、食事の面から考えるっていうことで、
はい、ちょっとやっていきたいかなと思います。で、まあ、最後に、今のところの体重、これは今日ちゃんと測りました、
はい、
ただ、ですね、7月26日が 84.2 の、
はい、
84.2 キロの、体脂肪が 23.5、 これ先週紹介した数字ですかね、はい、で、この時は、食事をした後、はい、入浴をして、
はい、
その直後です。で今回はちょっと順番が逆で、食事の前に入浴をして、測ってます、
はい
で、83.1 キロの、
はいはい、
体脂肪が 22.9。
ああ落ちました落ちました。
なのでまあちょっとね、若干ですけど、まあ、食事する前と後の差かなっていうぐらいの感じではあるんですけど、
まあそれもあるんですけど、なのであの体脂肪が特にあの割とデリケートなことで反応してしまうっていうのはあるので、
はい、
本当にあの食事の前後っていうことだけじゃなくて、時間がずれるだけでも割と出る量が変わったりするので一概には言えないんですが、うん、でも一応減ったという事実はやっぱりとても大きいなと、
うん、そうですね、なんかまた次食事後だったら上がっちゃったりするのかなと思いながらも、まあ、とりあえずあの直近のやつをご紹介していければと思っておりますので、
はい、
今回はそういった数値だったということでございます、はい、一応時間はね、だいたいその夕方以降ですね、まあ、夕方以降で食事なり、まあ、そうか、食事が前後どっちになるか分かんないですけど、入浴後の直後に、はい、まあ、測っていくので、だいたい6時から8時の間ぐらいの時間にはだいたい同じぐらいの時間帯では測れていけるかなと思っておりますので、
はい、
まあ、これは順次その都度ご紹介していければと思っておりますということで、はい、まあ気負わずいきましょうということでね、
そうですね、
まあ長い目で、まあ、ずっとやっていくもんだっていうぐらいの覚悟を持てば、それなに気を張って一生やっていくのは大変ですからね。
そうです、あの生活習慣なので、あの無意識にできるぐらい の、うん、何でしょう、頑張らなさでできると良いんじゃないかなと、うん、なので逆にあの例えばもしも、うん、あの今自分はこんなダイエットをものすごく真剣に取り組んでるんですけどどうでしょうかっていうお話を、
うん、
あの検証してみるっていうのも面白いのかなと思ったりするの で、
ああそうです、ね、
もしあの、はい、聞いてくださっている方で、うん、あのそんなあのものすごく真剣に取り組んでるんですけどどうでしょうっていうお話をいただけたら、またそれもお答えできるかななんて思ったりもしてます、
うん、はい、そうですね、はい、あ、そう、ご紹介しておきましょうね、はい、ツイッターのアカウントが、まあ、スクランブルのトップページの方行っていただくと、各番組のパーソナリティの名前が入っているところに一応今リンクを全部貼っていきましたので、
はい、
そこから、まあ、永井さんのツイッターの方もね、みんなのダイエットの上に永井さんのお名前にリンクが貼ってありますので、
はい、
そこからツイッターの方も入れますし、メールアドレスが準備中っていう風になっていたかと思うんですが、番組のバックナンバーのページに行っていただければ、左の一番下の方にご意見ご要望などはということでメールアドレスを入れてありますので、何かありましたらそちらの方にメールの方を送りいただければと思います。
ぜひお願いいたします。
はい、ということで、まあ、気負わずっていうのは私はとっても嬉しいので、はい、皆さんもあんまり気負わずにね、
簡単なところから 少しずつ。
そう、それがいいかもしれない僕は。
はい、本当に。あのでも本当にあの簡単なことから成功できるのが、うん、一番あのダイエット楽しくやっていけるのと、あとあの、うん、ダイエットって実はとても楽しいんですよ。
うんうんうん。
なのであの痩せていくととてもやってよかったなって思えることがたくさんあるので、
うん、
そのためにもあの最初からあのあまりアクセルを踏みすぎないっていう感じで。
そうですね、
はい、
はい、ということなので、まあ、気長に一緒に、楽しみながら、体型を変えていければいいかなと思っておりますので、また来週もお聞きいただければと思います。お届けしましたのは半助と
長井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。